会議を再開いたします。休憩前に引き続き審査を行います。255ページをお開きください。255ページの9目街路事業費から264ページの14目緑化費についてご質疑ありませんか。青柳委員。
261ページの13目公園建設費のところで、高崎市民スポーツパーク整備事業の内容と全体の進捗率を教えてください。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。高崎市民スポーツパーク仮称整備事業についてでございます。こちら子どもからお年寄りまで幅広く多くの市民がスポーツに親しむことのできる場として整備するものでございます。整備概要につきましては、市民ゴルフ場の敷地を活用いたしまして、グランドゴルフ場、パークゴルフ場、野球場、サッカーラグビー場、子ども用運動広場などの整備を計画しております。進捗状況といたしましては、令和2年度より防球ネット等の支障物撤去を開始し、令和3年度からは阿久津水処理センター側の進入路整備、それから場内の基盤整備を進めており、令和6年度におきましても引き続き場内の基盤整備を実施したものでございます。完成を見込むエリアから順次利用を開始していく予定としております。以上でございます。
青柳委員。
いくつか始まっているというのとなりましたけど、あと何年ぐらい経ったらこれ完成する予定でいるんでしょうかね。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。高崎市民スパークにおきましては41.6 ヘクタールと広い面積がございます。現在阿久津水処理センター側から整備を始めてございます。順次ですね、整備の方を整いましたら部分供与を開始して、参りたいと考えているところでございます。以上でございます。
青柳委員。
あれか何年ぐらい完成を、あと5年だとか10年だとかっていろいろあると思うんだけど、いつ頃の予定でいるんですかね。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。今現在、競泳橋付近のところを、グランドゴルフ場、パークゴルフ場等の部分を進めております。予算の状況次第というところはあるんでございますが、なるべく早くですね、部分供与できるように頑張ってまいりたいと思っています。以上でございます。
はい、いいですか。はい、はい、他にありませんか。中村委員。
すいません、257、258ページの公園管理事業なんですけれども、こちらの愛護保証金がですね、100万円ほど昨年からアップしているようなんですけれども、愛護団体が増えたということでよろしいんでしょうか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。こちらでは5年度から実施してございます、街中小さな公園美化大作戦5カ年計画の公園愛護保証金でございます。こちら報奨金の基本額に加えまして、月2回以上の除草活動等を行った場合、1月あたり5000円の加算をしているものでございます。令和6年度増額理由といたしましては、まず公園愛護会の数ですね、こちらの数の方が令和5年度に比べて2箇所増えて合計402箇所になりましたので、そちらの基本額分の増額分、それと公園愛護会によりますその除草活動、こちらの回数が増えたことに伴います加算額の増加によるものと考えております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。除草も追いかけっこというか、加算を増やしていただいたということで、愛護団体もまた2箇所増えたというところで、皆さんで、公園の方をですね、大事に育てていただければと思っております。そして続きいいでしょうか。
はい、
261、262ページなんですけれども、烏川川町整備事業なんですけれども、こちらに下から2行目に周辺整備工事ということで、歩行者の通路を整備されたということで、主要施策の方には出ているようなんですが、どのような整備内容というか、通ってもまだ整備されているような感じは見受けられないので、一応改めて確認させていただければと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。烏川川町づくり の周辺整備工事につきましてでございます。令和6年度決算につきましてでございますが、歩行者通路の設置工事費が合計9460万円でございます。そのうち令和6年度分は前払い金としての3784万円を支出したものでございます。カラス川川町づくり整備事業におけます周辺整備工事の概要といたしましては、計画中のレストハウスの2階入り口部分と高松の歩道橋、こちらを結ぶ連絡通路を整備し、利用者の利便性を向上させるものでございます。進捗状況といたしましては、現在基礎杭や構成の橋桁の工場政策の方を進めておりまして、10月からは現地の通行規制を行い、工事に着手する予定としております。安全対策に配慮しながら、令和7年度末の完成に向けて事業を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
中村委員、
ありがとうございます。令和7年度末には完成するということですので、楽しみにされていらっしゃる地域の方もいらっしゃるようなので、いろいろ資材高騰等もあるかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
はい、他にありませんか。三島委員、
あっちも上げてたから、ごめんなさいね、すみません、ありがとうございます。まず258ページの公園管理費、旧市民ゴルフ場跡地管理委託料として3600万円が決算されています。これはどこに何を委託しているのかお答えください。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。旧高崎市民ゴルフ場跡地の管理委託、こちらの受託先につきましては有限会社新高崎リバーパークでございます。こちらの委託料の委託内容でございますが、旧コースの芝刈りや除草、樹木の剪定業務、それから既存建物ございますので備品管理や清掃等、旧市民ゴルフ場跡地の維持管理業務を行っている内容でございます。以上でございます。
三島委員、
このいわゆる有限会社リバーパーク、新高崎リバーパークさんなんですけれども、従来市民ゴルフ場があった時はクラブハウスの運営管理、いろいろ市からも出向の方もいらっしゃったような気がするんですが、そういう初期の目的を達成してもなおこういうふうに存続をさせてですね、芝刈り等々を委託している理由っていうのはどういうことなんでしょうか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。旧高崎市民ゴルフ場は、これから高崎市民スポーツパーク事業の方で進んでいくというところでございます。まだ供用開始の方ができておりませんので、継続した旧市民ゴルフ場の形状、そちらの方を形状をこう維持していくという形で、有限会社新高崎リバーパークの方に、令和元年度からですね、引き続き委託の方を行っているという状況でございます。以上でございます。
三島委員、
先ほどの青柳委員のお話じゃないですけど、ここがいつ完成するのかはまだ不透明というか見えない、資材高騰等もあって見えない状況の中で、この管理だけをやる会社を存続させて、もちろん高崎市が出資して作った会社であることは存じ上げておりますけれども、もう基本的には初期の目的を達成して、今後もし新しい、スポーツパークができた場合、民間活用というか手上げ方式、プロポーザルみたいな形で募集する方が市民にとって有益なのかなというふうに私自身は考えておりますので、ぜひともこの、リバーパーク、新高崎リバーパークさんとの関係も含めて、ここの管理を今後将来的にどうするかということを今の段階からある程度検討研究していただいてですね、より良い市民にとって有益な方法論を考えていただきたいと申し上げておきます。で、次に、同じ公園建設13目の方の建設費の方ですね。で、カラス川川中緑の広場の土砂除去工事、262ページにございます。この工事が一体どんなルールに基づいて行われている工事なのか、作業なのか、お答えいただきたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。カラス川川中緑の広場につきましては、河川敷地内における緑地といたしまして、国土交通省より河川法に基づく専用許可を受けて市民の皆様にご利用をいただいているところでございます。 現在高崎市が占用を受けている範囲内の特に烏川河川側におきまして土砂の堆積それから雑木等が繁茂しておるという状況でございますのでそちらの土砂撤去や雑木伐採等を行っているものでございます。以上でございます。
三島委員。
福和河川さっき の旧市民ゴルフ場もそうですけど使用許可を取ってやっていることは存じ上げておりますがあそこは確か芝生もあって芝刈りみたいなこともやっているように目撃見たことがあるんですけどもその費用というのはここに計上されているわけではないんですか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。烏川川中緑の広場の芝生の部分の管理でございますが常用等の芝刈り機を現場で用いまして直営の管理事務所の職員の方で芝刈りの方を実施してございます。ですのでこちらの予算の方に入ってございません。以上でございます。
三島委員。
はい、もう芝刈りをやってくださっているということで何が言いたいかというかこれこの件は何回も言っているんですけどなかなか前に進まなくて一応あそこを小島鉄工さんがやってくれということで権利を譲り受けてで、まあ、富岡市長が子どもの遊び場が少ないということで子どもの遊び場と位置づけであそこを、整備しました。そしてレストハウスも民間にやっていただいたりとかしながら駐車場の整備もしました。で実際に子ども向けの遊び道具も少しは作っていただいておりますけれども、まあ、全く日陰がないテリトリーのところにあって今夏のような暑い夏はとても子ども遊びさせられるような状況じゃないなと思いながら見てるんですけども、まあ、そのあたりの暑さ対策みたいなものはこの夏、まあ、将来も考えて、こういう日本は2期になるんじゃないかなって言われているぐらいの時代にそのお外で遊ぶ場所の暑さ対策っていうのも十分考えていく必要があると思うんですがそのあたりはどうに何か対応していましたか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。烏川川中緑の広場におけます、まあ、暑さ対策でございますが、まあ、近年の猛暑におけます熱中症対策の実施に向けた課題という部分につきましては承知をしているところでございます。こちらの本対象地は河川区域内でございます。常設をするというものにつきましては河川管理者国土交通省との協議も必要なことから今後他の公園や緑地帯も同様でございますが暑さ対策につきましては研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
まあ、せっかく作った広場なのにね子ども誰も遊んでないじゃないみたいな状態だともったいないのでぜひともいろいろ工夫していただきたい。それと子どもの遊び場スペース以外も膨大な旧ゴルフ場のスペースが広がっています。でグランドゴルフをやりたいというお声も聞いているんですがなかなか公園緑地課が首を縦に振っていただけないんですけれどもそのあたりどうしてなんでしょうか。ぜひ開放してお年寄りから子どもまでの交流のための場としてもグランドゴルフの皆様方はよく分かっていらっしゃるのでその子どもたちの遊びを邪魔するようなこともないだろうしきちっと住み分けができる大人たちでございます。ぜひともですねグランドゴルフ愛好家の多い高崎市市長も前々からグランドゴルフには全力で協力していくよとおっしゃっている以上ここを使わせてあげるという一つの方法論もあると思うんですがいかがでしょうか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。川中緑の広場につきましてでございます。子どもたちがですね、遊具だけでなく自由にのびのびと遊ぶ広場として、ご利用いただいているというところが当初からの考えでございます。委員さんご指摘のグランドゴルフの利用促進という考えも一つにございますが、基本的には子どもが遊ぶ場所として今後も運用してまいりたいと考えております。以上でございます。
島委員。
まあ、何度言っても同じ答えしか返ってこなくてどうしてそうなのかがよく理解できないんですけれども多世代間交流ということがいかに大事か子どもから大人までの居場所という意味では絶好の場所じゃないかと思いますのでぜひ来年度以降の予算編成に向けて検究ではなく検討をしていただくように申し添えておきます。でもう一点、市民スポーツパークのお話ですけれども先ほどやっぱりいつできるかわからないよと物価高騰もあるし財政の問題もあるという答弁がありました。で全体構想が 広報高崎にも示されましたけれども莫大な資金計画が必要なんじゃないかなと思うんですけれども、おおむねあそこをあの計画通りに整備するとなるとどのくらいの財政需要が必要なのか試算していますでしょうから教えていただきたい。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。高崎市民スポーツパーク箇所につきましては敷地面積 41.6 ヘクタールと大変広くございます。現在共栄橋より上流側のエリアから整備を行っているございまして、共栄橋から下流側の施設スポーツ施設等につきましてはこれから詳細な検討を行う予定としております。事業を進めていくにあたりましてクラブハウスや各種既存設備などの既存施設を再利用することやまたパークゴルフエリアにおきましてはもともとのゴルフ場の芝生形状アンジュレーションそれから既存の植栽の配置をできるだけ活かせるようパークゴルフ協会と協議を行いながら造成費植栽費を抑えたコースレイアウトを計画をしているところでございます。また駐車場整備などにおきましても部分供与を開始を予定しておりますのでそちらの施設利用者さんの動向を見ながら段階的に整備を進め事業費の抑制も考慮に入れた整備を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
金額は分かんないわけですよね。公園設計とかしてみないと分かりませんって答弁かな。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。先ほどお話しさせていただきまして委員さんおっしゃる通りこれから詳細な検討を行うエリアがございますので全体事業費の方については未確定という状況でございます。以上でございます。
三島委員。
ですね、ああいう構想を公表したんですけれども本当になかなかやっぱり財政的な裏付けも含めて前に進まないのが今状況現実であります。そういう限られた財源の中でですからもう一度立ち止まってですね一体何がいいのか時代の流れも変わってきている中でもう一度やっぱり検討していく必要があるんじゃないかなということを申し添えておきます。もう一点川町づくり整備事業に関してですけれども先ほど進捗の答弁がありました。でここに建設資材特別調査負担金52,470円ってあるんですけどこれは当初予算にはなかった数字なんですがどんなルールに基づいた負担金なんでしょうか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。こちらの建設資材特別調査負担金でございます。烏川川町づくり整備事業の周辺整備工事におきましてその歩道橋を接続する工事でございますがそちらの基礎食いの材料単価に使用するために建設資材の特別調査を行ったものでございます。こちらの建設資材特別調査とは群馬県の県土整備部によります土木工事の積算基準の設計単価取扱要領こちらによりまして群馬県県土整備部の基礎単価及び物価資料に単価が掲載されていない建設資材につきまして一事業における一資材の総額が1000万円以上を使用する資材の単価につきましては原則として特別調査により決定するということがございます。こちらによりまして当該事業の基礎具につきまして価格調査を財団法人の群馬県建設技術センターの方へ調査依頼したものでございます。以上でございます。
三島委員。
当初予算になかったということは途中でこういうことが必要だというのが分かったんですか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。設計を進めるにあたりましてこういった単価の方の必要性が出てきたというところで当初予算の方の計上にはなかったんでございますが計算の方で出てきたというところでございます。以上でございます。
三島委員。
はい、あそこの事業は富岡市長肝入りで進めてらっしゃるようですけれども、いかんせんここのところの建築資材の高騰等々で、当初予算通りには前に進まないという実情も私もつぶさに感じております。先ほど来質疑の中で早期の供用開始を求める声がありましたけれども、なかなかレストハウスの建設にまではいかないのかなというふうなふうに心配もしています。まだまだ課題の多い事業ですのでぜひとも現実をよく見ながら実情に合った開発整備を進めていただくように強く訴えておきます。以上です。
はい、他にありませんか。横田委員。
はい、258ページですね。12目公園管理費の公園管理事業 の中の、下の方にあります、害虫防除委託料、あと樹木診断委託料についてお聞きしたいなというふうに思っているんですが、まず害虫防除委託料、こちらの内容、についてお聞きをいたします。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。害虫防除の委託料でございます。こちらにつきましては、公園、街路樹等におきまして、害虫のが発生した場合に対応する委託料でございます。令和6年度の実績といたしますと、スズメバチの巣の撤去が17件、アメリカシロヒトリ等の刑務宿場が13件のほか、過去にアメリカシロヒトリが発生した箇所に発生を抑制する装置を設置するなど、予防に努めているものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、分かりました。続きまして、樹木診断委託料、こちら内容についてお聞きをいたします。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。樹木診断につきましては、公園樹木および街路樹、こちら約3万3000本を対象にいたしまして、樹木医による専門的な点検を行い、点検後に枯れ枝の除去、伐採、土壌改良等の改善措置を行っているものでございます。令和6年度につきましては、点検した結果、枯れている枝で約110本設置増、それから幹部に異常があったものにつきまして、伐採含めて約65本、それから土壌改良等の改善措置を5本実施したところでございます。今後もですね、公園樹木や街路樹の健全な育成に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、両方ともですね、公園の自然環境をしっかりと維持していくために必要な委託業務だということが理解できました。で、昨日 の市民経済常任委員会の中の質疑で、首垢ツヤカミキリの件ありましたけれども、公園や街路樹の首垢ツヤカミキリ対策も必要なんではないのかなというふうに思います。現状の、状況とですね、今後の対策についてお伺いしたいというふうに思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。首垢ツヤカミキリ対策につきまして、公園や街路樹についてのみのちょっとご説明となってしまいますが、全庁的に実施しております危険箇所総点検、こちらは5月から7月ごろに調査を行ってございますが、この総点検の実施時期に合わせまして、首垢ツヤカミキリにつきましても職員が目視により点検をしているものでございます。令和6年度におきましては、公園で25本、街路樹で2本、合計27本の桜の木の被害が確認されましたので、環境政策課の方に報告した後、薬剤による予防措置など対策を実施したところでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、本年度の危険箇所総点検の時にですね、一緒に確認をして措置をしたということが分かりました。果樹対策だとか、あと私有施設の樹木対策と合わせて、この首垢ツヤカミキリ対策は総合的な対策が必要なんではないのかなというふうに考えられます。ぜひ関連部署との連携を密にしていただいて、害虫防除樹木診断と合わせて、点検予防措置の対応を引き続きお願いしたいというふうに思います。続いて、はい、ですね、同じ公園管理事業で、ページが次のページ260ページ、上から2つ目のトイレ改修等工事についてなんですが、こちらの街中小さな公園美化大作戦、5カ年計画に基づき、進めている工事だということで、認識をしておりますが、まずはこの大作戦 の支援内容についてお伺いをしたいというふうに思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。本市では令和5年度より独自の支援策といたしまして、街中小さな公園美化大作戦5カ年計画を実施しているところでございます。こちらの計画、大きく4点ございます。1点目は、地域の方々に行っていただいている公園愛護館への支援、体制強化といたしまして、報奨金の拡充。2点目は、除草活動支援といたしまして、公園愛護会の負担軽減のため、夏場の酷暑時期に市の負担で除草活動を1回実施するものでございます。 3点目は中高木の樹木診断でございまして、こちら公園や街路樹等を対象にいたしまして、樹木診断協会によります専門的な点検を実施し、異常が発生した場合には対応しているというものでございます。4点目でございますが、公園にありますトイレ、こちらの美化を行うということでございまして、市内にあります老朽化したトイレについて様式化への改修を実施しているところでございます。以上の支援策によりまして、市民の皆様に愛される身近な公園づくりを進めているところでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、先ほどの樹木診断を含めて、公園愛護会の活動であったりだとか、女性助走活動支援、トイレの様式への改修と多面的な対策を講じているということが分かりました。その中でもトイレ改修工事ですが、現状の進捗状況をお伺いしたいというふうに思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。トイレ改修等の工事につきましては、市内に約140箇所あります公園トイレのうち、老朽化したトイレ95箇所につきまして、令和5年度から実施しております。5カ年計画におきまして様式化の改修を実施しているところでございます。初年度の令和5年度につきましては26箇所を改修いたしました。令和6年度につきましても20箇所の改修を予定していたんでございますが、当初予定を上回る25箇所の改修を実施したところでございます。トイレ改修工事の場所につきましては地域別でございますが、旧高崎地域が17箇所、吉井地域が1箇所、群馬地域が4箇所、新町地域1箇所、春名地域2箇所の改修を行ったものでございます。改修の内容別といたしますと、浄化槽など大規模改修が伴うものが2件、それから様式便器への改修など小規模な改修が23件の合計25件となっております。以上でございます。
横田委員。
はい、令和6年度は、当初予定を上回る改修ができたとのことで、この5年間の計画で、老朽化した、すべてのトイレ、がですね、改修できる、予定だということも聞いております。引き続き のご対応をお願いしたいというふうに思います。で、1点確認なんですけれども、地域のさまざまな団体がこのその活動、いろんなその活動の維持にこう苦慮している中で、先ほど愛護団体はこう増えているという話もございましたが、愛護団体もですね、高齢化などで活動がこう厳しくなってきているところもあるというふうのことも聞いております。愛護会がですね、こうトイレのこう管理をしているところもあるというふうに聞いているんですけれども、その管理をしきれず、撤去をこうトイレいらないよというふうに希望するようなケースというのが現状あるのかお聞きしたいというふうに思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。公園愛護会、また地元の方からですね、撤去のご希望というところで、令和6年度の実績といたしましては、撤去となった件数は0件でございます。地元の地域ですとか、愛護会からトイレの必要性について相談があった場合には、現地の状況確認ですとか、相談、話し合いをさせていただきながら、丁寧に対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。件数はゼロということで承知をいたしました。今後、そういった中でもやっぱ撤去を要望する団体というのも出てくる可能性があるというふうに考えられます。現在のトイレが設置されている公園は、多くの市民が利用し快適な時間を過ごす場所だというふうに思いますので、ご回答いただいたというようにですね、相談があった場合は、現状の確認と、話し合いをしていただいて、基本はできれば維持ができるように市としても支援をしていただくようにお願いをしたいというふうに思います。
続いて、はい、横田委員。
はい、264ページです。14目緑化費の中にあります、緑化事業の下から2つ目の屋上壁面緑化等奨励補助金についてお聞きしたいんですけれども、こちらの使用施策の成果等に関する説明書の中では、申請が2件となっております。率直少ないなというふうに感じますが、この事業の内容と、この事業の周知方法についてお伺いをしたいというふうに思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。 屋上壁面緑化等奨励補助金につきましては平成22年度から始まった事業でございます。屋上やベランダ、壁面に緑を増やすことで気温の上昇を和らげ、過ごしやすい生活環境を作るための緑化スペース、こちらを確保する場合に工事費用の一部を補助する制度でございます。周知方法につきましては市のホームページや年1回でございますが広報高崎に掲載しているほか、各町内会から推薦していただいております地区緑化員さん、こちらの皆様に総会等にて周知を図っているという状況でございます。以上でございます。
横田委員。
はい、制度内容と周知方法について確認できました。平成22年度からですね、実施を、していると、15年、ぐらい経っていると、いう事業となりますが、毎年、それほど多くない、件数だというふうに聞いております。で、昨今猛暑対策の、一環となりうる、事業だというふうに思いますので、15年経過したというところで制度設計の見直しだとか周知方法にぜひ工夫をしていただいて、より多くの市民が利用できるように検討していただきたいなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。はい、新房委員。
262ページに戻っていただきまして、13目の公園建設費の公園建設事業の、中断ですかね。各所整備工事と公園ユニバーサルデザイン化工事とあるんですけれども、このそれぞれちょっと 内容ですね、お知らせください。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。まず公園ユニバーサルデザイン化工事の内容からご説明させていただきます。こちらは誰でもですね、利用しやすい公園整備を進めるため、公園にあります段差等を解消するものでございます。例えば公園の出入り口からトイレまでの園路につきましてでございます。令和6年度につきましては恵木町にあります城阿弥児童公園の段差解消工事を行ったものでございます。各所整備工事といたしますと、公園建設に関わる他の事業というか工事もございますので、市内各所の公園にて対応しているという予算でございます。以上でございます。
新房委員。
はい、はい、そうしますとユニバーサルデザイン化工事というのは、各所工事には含めずということだということで理解しましたけど、ユニバーサルデザイン化という、言葉で言うとですね、何らかこういったものを目指しての計画ですとか考え方があるのかななんて思うんですが、その辺のお考えはいかがなものなんでしょうか。
公園緑地課長。
はい、ユニバーサルデザイン、また今、バリアフリーといいましょうか、そういった部分の内容になってきますので、各公園のそれぞれ施設におきまして、そういった段差の解消ですとか、それからいろんな方が使いやすい施設整備というところも、あると認識はしております。そういった形をですね、少しでも多く作ってくれるような形は取っていきたいというふうに考えております。以上でございます。
新房委員。
ユニバーサルデザインという言葉でですね、今実はユニバーサルシートというんですか、トイレに、こういうおむつの替える台っていうんですかね、あと障害抱えている方なども使い勝手が良いということでですね、ユニバーサルシートを設置してほしいという声も多々あるんですね。先ほど横田さんの横田委員のこうやり取りの中でトイレが140箇所市内公園トイレがあるというふうにあったんですが、突然であれですけど140箇所のうちユニバーサルシートってついてらっしゃるんでしょうか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。公園緑地課がですね、所管している公園におけますトイレというのはほぼ屋外のなんていうトイレ棟といいましょうか、トイレ単独のトイレがほとんどでございますので、ほぼ設置の方はされていないという状況ではございます。浜川運動公園にございます、スポーツ施設でございますが、清水善造メモリアルテニスコート、こちらのクラブハウス内にあります、多目的トイレには設置をしているという状況でございます。以上でございます。
新房委員。
わかりました。急にね、120箇所って言われても困っちゃうと思いますけども、これから今、三郷の方でも多目的公園とかですね、新時代というんですか、これからの時代に合わせた公園建設の中ではですね、やはりユニバーサルシートというものは欠かせないものだと思います。まあ、屋外と屋内、さまざまいろんな条件、あろうかと思いますけれども、ぜひですね、まあ、こうユニバーサルデザインというところを非常に大事な考え方だと思いますので、まあ、そこを一本ちょっと、ね、軸として置いていただいてですね、ぜひそういった皆さんに、喜ばれる施設、公園建設というものをお願いしたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。高橋副委員長。
261ページ八巻参考13目公園建設費の中の、浜川運動公園拡張整備文化財発掘経費、こちらの内容を教えてください。
公園緑地課長。
お答えいたします。浜川運動公園拡張整備文化財の発掘経費でございます。こちらの内容につきましては、可燃度に実施をいたしました埋蔵文化財の発掘の現場調査、こちらの成果をもとに基づきまして、令和6年度につきましては出土品等の自然科学分析、資料等整理、測量成果の整理を実施したものでございます。以上でございます。
高橋副委員長。
はい、実際の発掘調査、少し前にやっていたんじゃないかというようなお声を聞いたところだったので、確認をさせていただいたんですけども、発掘調査が終わった後に出土したものを、調査するというところで引き続き、予算があったということを確認させていただきました。勉強になりました。ありがとうございます。
はい、他にありませんか。はい、質疑を終結いたします。263ページをお開きください。263ページから266ページの4項住宅費についてご質疑ありませんか。横田委員。
はい、一目の住宅管理費264ページの、上から8つ目ぐらいのところにあります、市営住宅管理代行等業務委託料、3億4700万、ということで、歳出しているんですけれども、市営住宅にちょっとについてお聞きしたいんですけれども、令和6年度の、市営住宅の入居のこの応募状況と、ですね、入居率についてお伺いしたいというふうに思います。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。市営住宅の令和6年度中の応募状況ですけれども、260件の申し込みを受け付けいたしました。またですね、入居率の方ですけれども、令和6年度末時点の総戸数がですね、3978戸ございまして、入居率が 74.9% というふうになっております。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。応募状況が260件、ということで、この市営住宅への入居希望はですね、変わらず、多いなというふうに感じております。入居率もですね、 74.9%、 75% ということで、やっぱりこれも変わらず人気があるのかなというふうに思っております。しかしながら逆に言えばですね、まだ 25% の、空き室があるという状況で、利用したい方がですね、入居できるような施策はですね、今後もですね、検討していかなくちゃいけないのかなというふうに思います。また老朽化がこう激しく、廃墟に近いこう状況になっている、市営住宅もありますが、そういった市営住宅等に対しての、市の考え方についてお伺いしたいというふうに思います。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。老朽化が激しい著しくて、改修が困難な住宅につきましては、募集を停止しておりますので、入居している方が退去した時点で、安全面、防犯面を考慮いたしまして、適宜解体撤去を実施しているところでございます。引き続きですね、建物の老朽化の状況ですとか、財政状況等を考慮いたしまして、適正な維持、管理運営に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、基本居住者がいなくなった段階で解体を進めるということで、理解をいたしました。 先ほど来出ている高崎市公共施設等総合管理計画では公共施設における公営住宅の延べ床面積は全体の 18.1% ということで非常に割合が高いということで、高崎市の公営住宅超寿命化計画ということで公営住宅に関しての長寿命化計画というものを策定をしているというふうに確認しておりますが、長寿命化の補修工事と廃止というのをですね、バランスよく進めていく必要というのがあるのかなというふうに思います。高崎市公営住宅長寿命化計画もですね、確認したところ令和2年の3月にこう策定しているということで、5年ほどが経過していると、当時の状況との変化もあるというふうに思いますので、計画の進捗の検証とですね、必要であれば計画の策定改定ですねを実施をしていただき、適切な市営住宅管理を進めていただくようにお願いをしたいというふうに思います。続けて、
はい、お答えに、
はい、すいません、続けて先ほどの市営住宅の項目の5つほど下のところに、多機能型住居住宅借り上げ料ということで、5200万ほど、歳出しているんですが、こちら市内の、医療福祉保育に、従事する、職員さんや、学生さんを対象に、住宅を支援する事業としてレジデンス田町をですね、64戸、借り上げているという費用となりますが、レジデンス田町の、この令和6年度の、入居状況と入退室状況についてお伺いしたいというふうに思います。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。レジデンス田町の利用状況ですけれども、令和6年度末の時点でですね、64戸中46戸の入居がございまして、入居率にいたしますと 72% となっております。また入退去の状況ですけれども、令和6年度中の入居数が11件、退去数が12件というふうになっておりますので、引き続き適正な管理運営および利用の促進に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
横田委員。
こちらレジデンス田町ですね、契約年数が2年ということで、入退室状況は大体、同数のようですが、入居率はですね 72% と、ということで、利用されていない空き室が、相当数あるんだなということが分かります。もったいないなと思います。で、聞いた話だと男性と女性でこうフロアを分けている影響もあって、いうことも聞きましたが、実際かなり割安な家賃で提供しているということを考えますと、満室に近い入居をぜひ目指すべきだというふうに思います。効果的な周知方法等を工夫していただきたいなというふうに思います。それでも入居数がこう増えないんであればですね、借り上げ戸数の変更もぜひ視野に入れていただくことも考えていただきたいなと、ぜひご検討をよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。三島委員。
はい、すいません。住宅管理費のところで、空き家対策緊急総合、空き家緊急総合対策事業266ページですか、お伺いしたいんですが、以前に解体がほとんどを占めるというか8割ぐらいを占めるということで、その後の利活用についてお伺いしたところ、昨年の決算では確か、解体した跡地については4分の3程度は有効に活用しているという答弁をいただいたんですが、今年もそんな状況、令和6年度もそんな状況だということでいいのか、でその4分の3程度の有効活用というのを具体的にどういうことを指しているのかお答えいただきたいと思います。
建築住宅課長。
はい、助成金を利用して、空き家を解体した跡地につきましては、おおむね4分の3が有効に活用されておりまして、令和6年度におきおきましても、同様の考え方でおります。活用の内容といたしましては、新築家屋の敷地ですとか、庭用地、駐車場用地など、その形態はさまざまでございますけれども、特に活用事例のですね、約半数については家屋の新築に利用されていることから、人口の増加ですとか町の活性化 新陳代謝につながったというふうに考えております。以上でございます。
石間委員、
はい、逆に4分の1の有効活用されてなかったというのはどういうことなんですかね。
建築住宅課長。
4分の1についてはですね、調査の時点ではまだ利用されていなくてですね、更地になったままというふうな状況なものもありますけれども、当然ですけれども時間が経つにつれて、有効に利用されていくのではないかというふうに考えております。以上でございます。
石間委員、
まあ、基地になれば、固定資産税も上がるので市の歳入も増えますけれど、ただやはり先ほど課長もおっしゃってたように新しい方が住んでいただくというのがこれの初期の目的だったんじゃないかなと思います。今後もこういう事後調査というんですか、ある意味では100万円差し上げるわけですから、所得制限なしにその事後に対しての取り扱いの条件をつけてもいいんじゃないかと思うぐらいです。まあ、いずれにしましても所得制限を設けるとか、この制度もかなり長い間やってますけれども、もう一度根本的な制度設計をしっかりやり直していただいて、限られた予算をどう有効に使うか、来年の予算につなげていただきたい、そのように訴えておきます。以上です。
はい、他にありませんか。新聞委員。
264ページの、住宅管理費のですね、市営住宅管理代行等業務委託料で、まずこの委託先、いろんな団地の管理というのはさまざまな業種あると思うんですけど、委託先についてですね、どんな業種があって何社ぐらいあるのか、教えていただきたいと思います。
建築住宅課長。
お答えいたします。こちらの代行手数料、ごめんなさい、代行業務委託の内容につきましては、市営住宅の入退去や家賃収納、家賃滞納の整理ですね、あと入居者管理修繕、施設管理等の管理業務を群馬県の住宅供給公社の方に一括して委託しているものでございます。以上でございます。
新聞委員。
はい、分かりました。まあ、その先としてですね、やっぱり、団地修繕したりするにはそれぞれいろんな建具屋さんだとか畳屋さんだとか水回りとかいろいろあると思うんですね。で、今これ、決算3億4700万ですかぐらいですけど、大体毎年このぐらいの大体こういう平均で来てますので、そんなに予算決算が変わらないということはですね、この今資材物価高騰の中でですね、非常にその内容が果たして質が落ちないかどうかということで心配になっているわけなんですけど、その辺のお考えですね、こういった額で今までと同じですね、今後も同じだとするとその管理が修繕等がですね、果たして維持できるのかどうかというところをちょっと若干危惧されるんですけど、その辺のお考えどうでしょうか。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。この委託料はですね、人件費とですね、修繕費等の管理経費が主なものとなっております。ご指摘の通りですね、資材の高騰等によって退去後の空き部屋の改修費用などにおいても、その影響が懸念されるところではあるんですけれども、入居をですね、希望される方が入居できないような状況になることのないようにですね、限られた予算の中で優先順位をつけながら適正な管理運営に努めているところでございます。以上でございます。
新聞委員。
はい、今後の考え方としてですね、やはりこれは要望という形になると思うんですけど、その辺もですね、十分よくその状況を、見極めていただいてですね、見直し、少し、こういう委託料もですね、少し変えるっていう上げていくっていうのもですね、考え方かなというふうに思いますので、これは要望というとどめておきますけれども、ぜひですね、よろしくお願いしたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。
なし。
はい、質疑を終結いたします。319ページをお開きください。11巻災害復旧費参考土木施設災害復旧費についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。以上で一般会計の審査を終わります。次に調書の審査を行います。457ページをお開きください。 457ページから469ページの財産に関する調書についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。以上で調書の審査を終わります。これより議案第78号の所管部分を規律により採決いたします。本案を認定することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第78号の所管部分は認定すべきものと決しました。令和6年度高崎市水道事業会計決算書、高崎市公共下水道事業会計決算書をご用意ください。議案第79号、令和6年度高崎市水道事業会計および高崎市公共下水道事業会計利益の処分および決算認定についてを議題といたします。5ページをお開きください。はじめに水道事業会計の審査を行います。5ページからの令和6年度高崎市水道事業会計についてご質疑ありませんか。三島委員。
はい、水道事業非常に重要な事業です。で、建築改良の関係なんですけど、何ページといえば6ページのことなのかなという感じなんですが、要は耐震化の進捗について確認したいんですけれども、6月定例会の時の常任会の質疑で、47.2% 前年より 0.3 増えたよとおっしゃっていました。でその際にですね、耐震化計画を上下水道一体で作りましたと、今年の1月に作りましたと、そういう答弁があったんですが、その耐震化計画というのが具体的にどういうものなのか、またどんな数値目標を持って推進していく考えなのか、お答えいただきたいと思います。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。まず耐震化計画の前にですね、令和3年3月に令和3年度から令和12年度までの10年間の高崎市の水道ビジョンを改定いたしまして、水道施設の耐震化を計画的に推進し、特に基幹管路及び重要給水施設の排水管につきましては、高崎水道管路耐震化指針に基づき優先的に耐震化を図っていくとしこととしております。それに合わせて上下水道耐震化計画を作りまして、効率的に耐震化を進めたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
当然いつ1日までにどのくらい進めるっていう、その数値目標っていうのもはっきりその耐震化計画には書いてあるんですか。
経営企画課長。
耐震化計画の中長期展望でございますけれども、こちらにつきましては対策が必要な重要施設として緊急告示医療機関等39箇所を選定し、接続する管路について耐震化を図っていくこととしております。以上でございます。
三島委員。
緊急性の高いものを先に進めるという話なんでしょうけれども、心配しているのはですね、もう老朽化もかなり甚だしいと、今の管路の経年化率っていうのが、意見書等々に載ってましたけれども、もう今3分の1耐用年数40年を過ぎた管が3分の1あるという状況の中で、これちゃんと平準化しながらやっていかないと、もう長期展望に基づいてやっていかないと、いつまでたっても水道料金も値上げできない、そういった中でどうやって原資を売るのか分かりませんが、このまま放置しておけば何かあったときに大変なことになるのはもう他市町村の事例ではっきり分かっているわけなんですよね。でそのあたりについてどう考えているのか、お答えいただきたいと思います。
経営企画課長。
施設や管路との更新につきましては重要な課題であると認識しております。引き続き高崎市水道管路耐震化指針に基づきまして、耐震化を図ってまいります。耐震化につきましてはですね、令和6年度から導入した人工衛星データを活用した漏水リスク評価、また現地での漏水調査結果を踏まえて、引き続き効率的に耐震化を進めたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
その人工衛星の漏水調査やっていただいてありがとうございます。それでね、公共施設、水道事業も公共施設のうちなんですが、その維持管理に例の管理計画を見ると、今後40年間で6億円かかると、で年平均にすると41億もかかるという計算がされているんです。やっぱり これもきちっとスピード感を持ってやっていくと同時に当然計画性が必要であって、ただ原資がなければできないということを考えると、いつまでも水道、上下水道料金をこのまま、しかも市内いくつもある系統にしたまま放置しておくのは決していいことではないと。やっぱり水道管の更新のためには原資が必要、そのあたりについてどう考えていらっしゃいますか。
三島委員、残り3分です。経営企画課長。
はい、お答えいたします。水道料金につきましては、令和10年3月31日までは現行の料金体系を維持することで、令和4年12月議会で、ご議決をいただいております。令和3年3月に策定いたしました水道ビジョン、こちらの中で、令和3年から12年度までの財政計画を策定しておりますので、進捗状況の評価を行い、計画的な施設等の更新を行ってまいります。料金につきましても長期的な視点で、慎重に検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
関門だけじゃなくてね、ため池だとか水道施設なんかも全く進んでないんですよ、耐震化も含めて。でやはりですね、10年までこのままにしますという議決はしましたけれども、どんどん物価高騰とかいろんなことが起こっていて、世の中は動いているんです。本気で考えていかないと大変なことになるということだけは申しておいておきます。以上です。
はい、他にありませんか。中村委員。
すいません、すいません、付属すいません、ちょっと付属書類の中からちょっと確認させていただきたいところがあるんですけれども、18、19ページ見ていただくとですね、水道事業の優秀率について、85.87% ということで、昨年よりも 0.11 ポイント下回っているというご報告もございます。全国から見てもちょっと平均がですね、高崎市低いような気がするんですけれども、そういった低かった原因、そして今後優秀率を向上するに向けた取り組み、先ほどの三島委員の話の中に含まれているんだと思うんですけれども、改めてちょっと確認させていただければと思います。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。水道事業の優秀率の減少につきましては、漏水等が原因で、目視できない地下漏水が主な原因であると考えております。令和6年度から AI を活用した人工衛星データを活用した漏水リスク評価業務を実施しております。また令和7年度からは検定満期の水道メーターの交換時に漏水調査を合わせて実施をしておりまして、漏水箇所の早期発見を図っております。以上でございます。
岡村委員、
ありがとうございました。令和6年から AI を活用して漏水調査を行っていただいているということですので、来年度のですね、決算報告の方でまた優秀率が上がっていればいいなというふうにちょっと期待をさせていただければと思います。で続きまして、営業収益の給水の収益が減少しているようなんですけれども、こちらも過去3年間の現状と、またこちらも今後の見通しについてお伺いできればと思います。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。水道および、簡易水道事業の、3年間の給水収益の状況につきましては、まず令和の4年度につきましては56億9676万8116円、令和5年度につきましては56億4292万8310円、令和6年度につきましては55億5320万148円となっておりまして、令和6年度につきまして、令和5年度からは8940万8162円、 1.58% の減少、令和4年度からは1億4324万7968円の 2.51% の減少となっております。以上でございます。
はい、ありがとうございました。3年間でもですね、1億円以上収益が下がっているということで、なかなか人口減少がこれから 多くなっていく中でですね、やはり水道料金のことも今後議論に上げていかなくてはいけないような状況にこれからなってくるのではないかなというふうに懸念をいたします。そうした中でですね、経営指標の推移ということで甘露の更新率、先ほど来も三島委員の方からもございましたけれども、令和2年から令和6年においてですね、甘露の更新率というのがなかなか上昇していないような状況等がございます。また資材高騰が叫ばれる中でですね、昨年令和5年から令和6年、同じ更新率ということですので、こちらもですね、発注量というところにちょっと違いが出てきてしまっているんじゃないかなというふうに感じるんですが、そこら辺はちょっとどうなのかお伺いできればと思います。
公務課長。
お答えいたします。令和5年度の甘露の敷設外延長は 6630.9m であります。令和6年度の甘露の敷設外延長は 6246.2m となっております。甘の大きさや種類、施工場所により工事価格の違いがございまして、敷設外の延長も変わっていきます。以上でございます。
河村委員。
はい、ありがとうございます。甘の大きさとかですね、そういったその工事の内容によっても金額に差が出てきているということなんですが、そうは言ってもですね、やはり先ほど来ありましたように、やはり40年以上経過している管が増えてきている、その上にも管路経年化率ということで、こちらも令和2年度は 20.54% だったところ、令和6年が 29%約 30% になってきているということですので、こういったところも含めてですね、対応していかなくてはいけないような状況ではないかなというふうに感じております。さまざまな状況等ございますけれども、事業者さんもですね、やはり資材高騰叫ばれる中、高崎市からの発注量も多分減っているだろうと思われております。市内事業者さんを守る上でもですね、そういったこういった発注量も含めてですね、考えていただきながら、ぜひとも市内事業者さんも守っていただくような、ご対応をしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。以上で水道事業会計の審査を終わります。61ページをお開きください。次に公共下水道事業会計の審査を行います。61ページからの令和6年度高崎市公共下水道事業会計についてご質疑ありませんか。三島委員。
公共下水は水道と同じようなことが言えるんですが、記憶に新しい足尾の事件等を考えると、単純に経年化が激しいからダメということではなくて、やっぱり交通量等も精査していかないと、管の入れ替えというのの、いわゆる緊急性というのが測れないと思うんですが、その辺に関して令和6年はどういうふうな調査をなさったんでしょうか。
維持管理課長。
ごめんなさい。調査の箇所につきましては、委員さんのご指摘のですね、通りに、経過年数だけでなく、交通量や幹線道路、起動した河川の横断、病院や市役所とさまざまな要素から総合的に判断をしまして、リスクの評価を行い、優先度をつけまして計画的に点検と調査を行っております。以上でございます。
三島委員。
やっぱり上水道同様ね、何かあってからで遅いということで、ましてや下水の本管って非常に大きなものでありますので、ぜひとも計画的に進めてもらいたい。で、有形固定資産減価償却率を見ると、もうすでに 45.91% と、そこまで来ているわけです、下水道の環境に関しては。で、これが50年経過しているものがどのくらいあるかっていう数字に関しても、いわゆる環境老朽化率というんです。これも年々上昇していると。ゲリラ豪雨、線状降水帯の発生なんか考えると、もう早急に計画的に取り組まなければいけないと思うんですけれども、今後の計画というか、どうやって取り組んでいくのかということを改めて確認したいと思います。
維持管理課長。
はい、お答えをいたします。昨年度はですけれども東口の駅のですね、周辺を、まあ、メインに、調査を行いまして、観光性の事業は交通量の多い、西口の周辺や東小学校の北側でも構成の工事を行っております。今後はですね、耐震性を備えました観光性の事業を着実に邁進をしていきたいと思っております。以上でございます。
三島委員。
はい、了解です。やっぱり緊急性の高いところから始めていくと、もう下水道に関してもやはりストックマネジメントというものを作られていて、まあ、できる限り費用の平準化、そしてまたきちっとしたやり方、単純に管を入れ替えるのではなくて長寿命を図ることによって圧縮していくという、そういう作業を地道に続けていたいらっしゃることには敬意を表します。まあ、いずれにしましても八潮のような事件が高崎でも起こらないとは限らないということで、下水道に関しては一般会計からの救出が可能でございますので、いい意味でしっかりと財政、財務部長もいらっしゃってますので、その財政的な裏付けをつけていただきながら市民の安心安全を守っていただくように、これからの市政運営をよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。以上で公共下水道事業会計の審査を終わります。これより議案第79号を起立により採決いたします。本案を可決及び認定することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第79号は可決及び認定すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。はい、兵藤副市長。
はい、その他はございません。以上でございます。
はい、なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。中村委員。
すいません、10月1日からですね、上下水道のペーパーレス化と、まあ、支払い方法の拡充ということが、まあ、スタートするようなんですけれども、まあ、こちらなんですが、まあ、クレジットカードを、まあ、新たに決済に追加をしていただくということで、まあ、ご報告内容に見ますとですね、クレジットカードにかかる、まあ、手数料は、まあ、お客様にご負担いただくということで、コンビニ払いの時には、まあ、手数料はかからないんですが、クレジットカードになると、まあ、かかるということで、まあ、こちら手数料はですね、大体どのぐらい見越しているというか、になるのか、ちょっと分かれば教えてください。
料金課長。
お答えいたします。クレジットカードの決済手数料につきましては、収納1件あたり消費税込みで27円から請求金額の大小に応じて設定をされているところでございます。例えば5000円以内の請求の場合は手数料は27円、5000円を超えて1万円以内請求の場合は手数料82円となります。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まあ、クレジットカードを、まあ、支払いたいという方も、まあ、いらっしゃるというふうに伺っておりますので、まあ、これで市民の皆様の利便性が向上できればいいかと思うんですが、まあ、こういった手数料がかかることは、まあ、丁寧に周知していただきながらですね、事業の方を進めていただければと思います。ありがとうございます。
はい、他にありませんか。
なし。
なければ以上で本日の建設水道常任委員会を閉会いたします。